At the end of the day, a pair of...
日の終わり、二人の宣教師がアパートに戻ろうとすると、突然一人が最後にここに立ち寄った方がいいと感じると言います。数日前、訪問したホームティーチャーがある家族に電話をかけるよう促されます。学校の友達のパーティーに出るつもりだった若い女性が、今回は家にいる方がいいと感じます。この宣教師はなぜ福音を求めて祈っている人のドアをノックしたのでしょう。またホームティーチャーはなぜ助けを求めている家族を見極め電話をかけたのでしょう。この若い女性はなぜ外出するのをやめて自分の価値観をも貫けないような状況から免れたのでしょう。これらはすべて聖霊の導きがあったからです。似たようなことを世界中の教会は繰り返し経験しています。そして日々の生活を御霊に導かれて過ごしたいと願っています。誰でも聖霊のささやきを認識できる可能性はありますが、誰かの助けがあった方がそれは容易になります。実際に経験したことを証ししてくれる人や御霊が感じられるような環境を提供してくれる人がいた方がいいのです。他の人が理解できるよう助けてあげることの大切さは、教義と制約に、シオンにおいて、または組織されているそのいずれかのステークにおいて、両親は子どもたちが教義を理解できるよう助けなければならないとあります。クラスであれ、宣教師のレッスンであれ、家庭の夕べであれ、聖霊に関する教義を教えることで、人々がこの大切な賜物について理解できるよう助けることができます。善悪をわきまえることができるように、すべての人にキリストの御霊が与えられているのですが、聖霊を常に伴侶とする権利は、ふさわしい権能を持つ人が教会の頭に手を置くことによって授けられるものなのです。常に聖霊を伴侶とするにはふさわしさが必要です。主の御霊は清くない宮にはとどまらないとあり、また絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに聖霊は常にあなたの伴侶となるとあります。聖文と預言者の言葉から聖霊を伴侶とすることについて学ぶことができます。主はあなたに下ってあなたの心の中に留まる聖霊によって私はあなたの思いとあなたの心に告げようと語られました。エノスは私がこのように心を込めて祈っていると見よ主の声が私の思いに告げて言われたと述べ、ジョセフ・スミスは純粋な英知が流れ込んできたと感じるとき突然さまざまな考えが湧いてくることがあると語りました。アイリング館長は聖霊の影響力は平安と希望、喜びであると語り、こう付け加えました。ほとんどいつでも私は光を感じてきました。私の好きな表現は聖霊を受けたばかりの8歳の男の子の言葉です。その子は太陽の光みたいと言いました。しかし最初のうちはこの太陽の光を自覚することは簡単ではありません。モルモン書には忠実なレイマン人が人聖霊によるバプテスマを受けた、しかし彼らはそれを知らなかったとあります。生活の中で聖霊の力を受けた証は御霊の促しを他の人が理解する助けになります。中にはあまりに神聖なために語ることのできない経験もあります。それでも御霊の促しについてよく知らない人には、私たちが御霊について証しすることで似たような気持ちを感じたときに、それが御霊の促しなのだと気づきやすくなります。私は家族の中で最初に教会に入りました。8歳だった私はバプテスマを受けたら何か違う気持ちがするかもと待っていました。正直なところ水から上がったとき、唯一私が感じたのはずぶ濡れになったということだけでした。確認の儀式を受けたら何かもっと深夜なことが起こるのではと思いました。ところが聖霊を受けてからも新たな幸福感は感じたものの、わずか数分前とどこも変わっていませんでした。しかし翌日の断食明かし会で自分が今感じているのが聖霊の力なのだと知る経験をしたのです。ある兄弟が立ち上がって自分の証しを述べ、教会員であることの祝福について話しました。 温かいものが全身を流れるのを感じました。まだ8歳でしたが、今までと違う感覚だと分かったのです。平安な気持ちが自分に下るのを感じ、天の御父が私のことを喜んでおられるのがはっきりと分かりました。御霊を感じやすい場所があります。明石会や総体会はそのような場所の一つです。確かに神殿もそのような場所です。私たち個人にとっての課題は、毎日家庭で、毎週教会で御霊を感じることのできるような環境を作り上げることです。私たちは日々祈り、日々聖典を読むよう勧められています。その理由の一つは、これらの行いが家庭と家族の生活に御霊を招くからです。御霊はしばしば静かな細い声と描写されます。ですから、生活の中で静かな時間を取ることも大切です。主は安らかにしていて、私が神であることを知りなさいと勧めておられます。安らかで静かになれる時間を毎日取り、テレビやコンピューター、テレビゲーム、携帯できる電子機器などの音から離れるならば、この静かな細い声は個人の啓示を与え、導きや励まし、安らぎの言葉を私たちに果たすことが、囁くことができるのです。同様に、教会においても教えていることに対する神からの確信を御霊が与えてくださる環境を作ることができます。教師や指導者はレッスンを教えたり、集会の司会をするだけではなく、会員一人一人が御霊の囁きを感じられるよう助けるのです。スコット長老は、もしあなたが生徒に対して御霊の導きに気づいて従わせること以外に何も成し遂げなかったとしても、あなたは彼らに計り知れない永遠の祝福を与えているのですと言いました。ある光クラスの教師は、子どもたち一人一人に毛布をかぶせて御霊を感じるというのは、毛布をかけてもらった時のような心地よさと安心感なのだと教えました。その日、一人の母親がレッスンを聞いていました。後に彼女は教師に感謝を伝えました。その日、幼い娘を初等教会に連れてこなければ、彼女は教会に集っていなかったのです。そのレッスンから数週間後、この母親は流産をしました。悲しみに打ちひしがれていた時、突然包み込まれるような温かさと平安を感じたのです。温かい毛布を誰かがかけてくれたような気持ちを感じ、これが御霊なんだと知り、天の御父が自分をご存知で愛してくださっているのが分かったのでした。御霊のささやきについて理解できると、王国に関わる平和をもたらす事柄や、なすべきことをすべて御霊から教えていただけるようになります。祈りの答えに気づき、福音に従って生活するために日々何ができるのかを知るようになり、導きを受け守られます。そして御霊のささやきに従っていくうちに、御霊の賜物を育んでいくのです。最も大切なことは、御父と御子に対する聖霊の証を感じることです。若い女性だった頃、ユースカンファレンスに参加している時、御霊が回復されたこの福音は真実だと証ししてくださいました。証し会の前、主の御霊は火のごと燃えを歌ったのです。聖餐会で何度も歌ってきた歌でした。しかし、この時は歌い始めた時から御霊を感じていました。そして、御栄えいず末の世にのところまで来ると、それは単なる美しい歌詞ではなく、素晴らしい真理だということが分かりました。父なる神が生きておられることを御霊が教えてくださいました。神は私たちを愛しておられ、一人一人を個人的にご存知です。心からの祈りを聞かれ、答えを与えてくださるのです。
イエス・
キリストは救い主であり、贖い主です。キリストは時の中間に地上に来られ、罪を贖ってくださいました。そして再び来られるのです。私の証を形作っている福音の要素は、聖霊の影響によって心に深く根付いています。イエス・キリストの御名により、アーメン。